エミがお送りする
おはよう、
おはよう、おはよう、ジャパニーズショー。おはようございます。 Good morning everyone。 15.9 FM The Region からお届けするおはようジャパニーズショーのラジオパーソナリティを務めている高畑恵美です。 My name is Amy Takahata and I'm a host of おはよう Japanese Show。 この時間では今日本でヒットしている流行曲から懐かしいあの曲など、さまざまなジャンルから J-POP をランダムにお届けします。Every week on the show, I bring you the latest to old good J-POP songs. おはようジャパニーズショーはカナダ・オンタリオ時間で毎週土曜の朝6時半から7時まで。どうぞ最後までお付き合いください。Please listen to my おはようジャパニーズショー on every Saturday morning at 6:30.Or come listen to the podcast at 159theregion.com. You can listen anytime and from anywhere. Have fun!
月始めのショーになりますので、まず始めにニュースをお知らせしようと思います。世界では毎日さまざまなことが起きていますね。まずは先日の台湾で起きた地震、並びに沖縄で起きた津波で被害に遭われた方々へ心よりお見舞い申し上げます。月始めのショーではカナダで話題となっているニュースやちょっとした情報を入れていこうと思います。できるだけ普段耳にしたり目にしたりするような暗いニュースではなく、少し違ったアングルのお話をお伝えしていこうかと思いますので、ぜひお付き合いください。さて、4月となり春というイメージの時期になりましたが、カナダはまだ冬です。寒い日々が続いていますが、楽しみなイベントが4月8日に行われます。まずは何といってもカナダや北米では毎日報道されている皆既日食について報告したいと思います。カナダ中東部の5つの州の一部が来週月曜日4月8日に皆既日食の経路に入ります。モントリオールやナイアガラの滝などの主要と呼ばれる観光地エリアでは全国からの観光客を見込んでいますが、実はこの皆既日食を見られるエリアは広範囲にわたっていて、都市を賢く選択することができると見込まれています。ただもちろん天気予報によっては雲が隠してしまうことが予報されているエリアもありますので、今後の天気予報を要チェックしてください。オンタリオ州のエリアでは今回見られると言われているエリアはキングストンです。トロントからさらに東に約3時間ほど走ったエリアですね。ここのオンタリオ湖公園や小学校、クリーク保全地域や図書館など日食鑑賞に適した公共施設があります。今回のこの皆既日食の軌道は、カナダではオンタリオ州南部はハミルトンやナイアガラ、キングストンから徐々に東へと向かっていく方向です。ちなみに今回この貴重な体験が一番長く観測できると言われている場所はナイアガラです。このナイアガラでは現地時間で8日月曜日の午後3時19分から約3分15秒、この3分間の間皆既日食が見られると見込まれています。この皆既日食を携帯電話や一眼レフなどといったカメラでキャプチャーしようとしている方々も多いのではないでしょうか。実は 直接皆既日食を見ようとすると、携帯電話やカメラのレンズは太陽光を一点に集中させるため、目だけでなく、このカメラのレンズ自体を損傷させる可能性があると、グローバルニュースでは警告メッセージを出しています。もしこの素敵な瞬間を撮りたいという方、特別なサングラスで目を守るのと同時に、携帯やレンズのフィルターをつけて撮影することをお忘れなく。今回見られるチャンスがある方は、ぜひ宇宙のロマンを肌で感じてみてはいかがでしょうか。月初めのニュースは以上です。さて、先週まではオーストラリアはシドニーに在住の広谷明美さんにオーストラリアやニュージーランドの違いをはじめ、日本との移動制度の違いや働き方の認識などの違いなど貴重なお話をお伺いしました。放送を聞き逃してしまった方や、もう一度過去の放送を聞かれたいという方、159 Vision のウェブサイト、おはようジャパニーズショーのポッドキャストから、いつでもどこからでも聞いていただけますので、アクセスしてみてくださいね。今回は、オーストラリア在住の中尾真由美さんに、日本語教師についてや、チャイルドケアといった幅広いお話をお伺いしていきます。お楽しみください。それでは真由美さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうしましたら早速なんですけども、まゆみさん自身についてお伺いしたいのですが、今どちらにいらっしゃって何をされているといったキャリアバックグラウンドを含めて教えていただけますか。
はい、私は、今オーストラリアのシドニーの、割と都心部の方に住んでいまして、家族、私主人インド系オーストラリア人と、高校1年生 と、小学校6年生の女の子2人の4人家族です。で、私自身は今保育士をしていまして、シドニーのチャイルドケアで働いております。
ありがとうございます。
はい。
真由美さん自身について少し触れていきたいなと思うんですが、今保育士でお仕事をされているということだったんですけども、これは日本にいらっしゃった時から保育士として？
全然違うんですけど、まずシドニーに来るきっかけになったのが、日本語教師になりたいなっていう思いがあって、で、なぜかっていうと、中国に、シドニーに来る前に中国に少しだけ滞在したことがあって、その時に中国語を少し勉強したんですね。で、なんかこういう自分の国に興味を持ってくれる人に対して、自分の国の文化だったり、言語だったりを教えれる仕事ってすごく魅力的だなと思って日本語教師を目指していたところ、日本で勉強するよりもシドニーで、3ヶ月間集中コースっていうのがあって、それで3ヶ月で、420時間受講したら日本語教師の資格を取れるんですけど、それで、来ることになったのに、まず日本保育士をする前はこちらで、日本語教師を少しの間していました。
日本語教師の資格、日本語の、教師先生の資格なのに、日本ではなくて他の国、シドニーとかで集中講座をした方が早くその資格が手に入るということなんですか？
そうなんです。日本だと、1年ぐらいのコースだったと思うんですけど、あと費用も随分安かったんですね。そのシドニーの、語学学校で行ってる日本語教師養成講座っていうのがあって、で、もともと私英語の方にも興味があったので、だったら一石二鳥だなっていうか、養成講座の前に3ヶ月、英語ホームステイして 英語を学んで、その後3ヶ月養成講座を受けて、まあ、6ヶ月ぐらいシドニーにいたら英語も話せるようになって、日本語教師の資格も取れて、あ、これはいいなっていうぐらいの軽い気持ちで来たのが最初のきっかけなんですけど。
ありがとうございます、うん、なんか面白いと言いますか、なんか不思議な感じ。
そうですね。
この日本語教師になる場合、その前に英語3ヶ月勉強をするということは、特にこの日本語教師になるために、要はその日本語を学びたい方って、日本語が喋られない方がターゲットになると思うので、
ええ、
そのコミュニケーションとして英語っていうのはマストではなく、あればいいなという感覚になります。
そうですね。どこの国で働くことになる、まあそこまで具体的なプランはなかったんですけど、きっと英語がある程度話せて他方がその仕事をする時とか、もしかしたら他の国で教えることになった時とかに都合がいいかなと思ったのと、まあ、3ヶ月その来る前の自分は3ヶ月もいたら結構ペラペラになるだろうぐらいの感じで甘く見てたんですけど、もちろんそんなことはなく全然だったんですけど。
ありがとうございます。実際にその日本語教師のその養成コースを受けられて、どうですか、なんかこう需要もすごく高くて仕事も見つかりやすいですとか、もしくは反対にそのすごく縛りがあったような資格だったりとか、講師を続けないと継続できないとか、なんかその辺の資格自体について。
そうなんですよ。それが本当にまずオーストラリア、私がその日本語教師養成講座を勉強したのが2003年なんですけども、もうその頃には正直言ってあんまり日本語がもう人気がちょっと薄れていたんですね。なので正直そこまでたくさんもうその養成講座を勉強したら、仕事がたくさんあるっていう感じではなかったんです。で、あと例えば他の国、需要が、日本語の需要がある国っていうのは割とこう、どうか、なんだろうな、なんかフィリピンだとか、そういうちょっとこう何ですか、物価とかが安くなる国が多かったので、お給料とかも月収2万いくらとか、なんかそういう感じの募集要項ばっかりだったので、実際その国で働く分には、働いて生活する分には、大丈夫かもしれないけど、そこで貯金をして将来につなげてっていうのは、あ、これはちょっと無理だなっていうのもあって、私はもうオーストラリアで経験を積みたいなっていうふうに思いました。
実際にオーストラリアでこの日本語教師としての経験っていうのはどういったものになるんでしょうか。
はい。で、それが語学学校、私が働いたのは結局その社会人向けの、お仕事が終わった後に、まあ、6時から8時などなんか、まあ2時間ぐらい語学が勉強するコースの学校でお仕事していたので、まあ、大人向けですね。なんですけど、まあ、普通に、高校とかで、選択科目の一つとして、日本語っていうのがあって、そこで教えるっていうのもありますが、まあ、さっきも言ったようにちょっと人気がもう薄れてきた頃だったので、その前だと多分たくさん仕事があったようなのですが、もうあんまり日本語教師を募集してるところがなくって、結構ちょっとボランティアみたいな感じが多かった印象を受けましたね。はい。
ここそういった環境からチャイルドケアの職種転換っていうのが行われていったってことになりますか。
そうですね。まずやっぱりそのお給料が結局働いた時間、教えた時間だけになってしまうので、結局1週間その、まあ、お昼にちょっとプライベートとか教えたとしても、本当にやっぱり夕方の2時間分 お給料入るっていうだけじゃもちろんやっていけないので、掛け持ちでまた違うお仕事をしてっていう感じで、まあ、好きじゃないとどちらかというと本当にちょっとボランティア半分ボランティア精神がないとなかなか続けるのは難しいのかなっていう印象を私はちょっと思ってしまったのと、あと結婚した時期とちょっと重なって、まあ、子供もできてっていうことだったので、6時から8時とかっていう時間にやっぱちょっと仕事に出かけるっていうのはちょっと私の生活スタイルにはちょっと合わなくなってきたっていうところですかね。
ありがとうございます。そこからチャイルドケアというお仕事に就いたというところだったんですけども、これチャイルドケアはそうするとシドニーで、お勉強されて資格を取ってお仕事をされ始めたということになるんですか？
はい、そうです。そうですね。で結局しばらく、まあ、子供も2人産んでっていう間ずっと専業主婦で、で下の子が、まあ、小学キンディにですね入るタイミングで仕事をそろそろ復帰したいっていう時に、じゃあ何ができるのかなって思った時に、まあ、チャイルドケアは本当にもう需要がすごくたくさんあって、そのまあ資格だけさえ持っていれば割とこう本当にたくさんあちこちにあるので、まあ、場所もだし時間的にも割とこう自分に合った形で見つけやすいっていうので、まあ、そのキンディに入る1年前プリスクール、下の子がプリスクールに行ってる間に専門学校で勉強しました。で資格を取りました。
ありがとうございます。実際にそのチャイルドケアの資格っていうのは、どれぐらい難しいものだったり、こうあとはプラスで、需要は今あるということだったんですけども、そういった資格を持っているとオーストラリア そのシドニーのところでは結構需要が高くてフレキシブルにお仕事ができるのかとか、なんかその辺の環境も教えていただけますか？
そうですね、資格を取るのは難しくはそんなに、オンラインでオンライン対面と、まあ、2つあって、で対面でも、フルタイムのもう毎日行くコースと週2回のパートタイムのコースがあって、私はもう子供もちっちゃかったのでパートタイムで週2回だけ、まあ、自分のペースでゆっくり勉強してっていう感じで、私は本当におすすめの コースだなとは思ってます。持っていたらいつでも仕事が本当にあるしっていう感じですかね。子どもの数もやっぱり日本と比べて多いですし、子育ても本当にしやすい環境、シドニーは本当にすごい適してる環境だと思いますし、ただやっぱり物価の上昇がすごいので、やっぱり共働きじゃないとなかなかやっていけないようになってきているので、やっぱりその分チャイルドケアのは絶対に必要になってきていて、そうですね。で私子供がちっちゃいうちはフルタイムで仕事っていうわけではなく週3回そして子供が小学校に行ってる時間だけっていう感じでのも割とこうフレキシブルに選べるっていうのも魅力の一つだったと思うんですけど、やっていました。はい、
ありがとうございます。すごいなんかこう日本とオーストラリアの状況といいますか、今のこの社会的問題といいますか、こういった違いも今鑑みれたっていうのもありますし、その働き方がどういうふうに政府がサポートしているかっていうのもやっぱり国によって違うのかなっていうのが見れたのと、何よりもこう真由美さんがベストなこうディシジョンをされて新たなこうキャリアを手につけたっていうのが素晴らしいなというふうに感じました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。インタビュー前半は以上になります。お楽しみいただけましたでしょうか？ここからは今注目を浴びている J-POP ソングズや時期にあった懐かしい曲などをランダムにお送りしていきます。聞きたい曲など随時募集しています。昔の曲でも流行りの曲でもご要望があればお知らせください。 お知らせ方法は 159th Regional のコンタクトまで。それではどうぞお楽しみください。
Things change and we can do nothing about it. Just letting go, feeling lighter and becoming filled, overflowing.走り出した午後も重ね合う日々も避けがたく全て終わりが来る。あの日のきらめきも淡いときめきも雨もこれもどこか降りてくる。それでI'm not afraid to die.
エミがお送りする今週のおはようジャパニーズショー、そろそろお別れの時間です。お楽しみいただけましたでしょうか。 105.9FM The Region よりお届けするエミのおはようジャパニーズショーは、オンタリオ州カナダ時間で毎週土曜朝6時半から7時までとなっています。また来週。 Stay safe, healthy and positive.You're listening to Ohio Japanese Show on 105.9 FM The Region. I'm Emi Takahata. The show starts every Saturday morning at 6:30 a.m. to 7 a.m. in Ontario, Canada. Thanks for tuning in and see you next week. Bye for now. Girl, so fly, what you need heels for? Four in the morning, she at my door. Clothes on the floor, go at a hardcore. Cool some more with that more and more. Place a bet, Sony eBay. Make it clear like Blu-ray. Please turn it up now, DJ. I wanna dance, my lady. Sitting here eating my heart out, baby. Waiting for you to come out. I got syrup on ice, so let's drink till the morning. Why don't you give me some? It's gonna be a moment. She wanna be a star. I took her to the cosmos and gave it to her all.